ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れてより一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。
今回は秋田大学オフィシャルいぶり学校いぶりバディについてお届けします。それでは初めに主催者の秋田大学職員安井美希子さんにお話を伺います。いぶりバディの取り組みについてご紹介ください。
平成21年から始まって今年で9年目になります。秋田大学の学生がですね、集まって、はい、あの横手市山内地区の方に、うん、はい、訪問して、8月から種まきですとか、10月には収穫、あと漬け込みをしたり、うん、商品化の作業をしたりして2月頃にいぶり学校を販売しています。
大根の種植えのところからいぶり学校をつけて販売するところまでの一連の流れを年中通して行っているんですね。参加している秋田大学の学生さんはどういうふうに集まって構成されてるんですか？
秋田大学今4つの学部があるんですけれども、うん、その全部の学部からあの参加者を募って、うんうん、それで希望者の方10人ぐらいでメンバーを構成しています。今年は11人の応募がありまして、その中から今日は6人のメンバーが泊まりに来ています。
昨日今日とこの2日間の作業の流れについて教えていただけますか？
今年の8月に種植えをした大根をあの畑に行って収穫をしました。収穫した大根をあの沢の水で洗ったりですとか、いぶすためにあの縄で大根を縛ったりする作業もしました。でその後はいぶし終わった大根を小屋から出してきて、でまたこうすすを落としたり、冷たい水でこう何度も洗ったりする作業もしました。今はその洗った大根をあの漬けたりしているところです。こう人が何人も入るような大きな桶の中に大根を敷き詰めて、それで秘伝のあの漬け剤と一緒に漬け込んでいます。
今日漬けたこの大根はあとどのくらい漬けておくんですか？
そうですね、だいたい60日ぐらい漬けておいて、はい、また1月頃に大学生がこの山内地区を訪れて樽開けを行う予定です。樽開けをした後はパック詰めをしたりですとかスライス加工、あとはオリジナルのラベルがあるのでそれを貼る作業ですとか賞味期限を印字したり、そういった作業も行います。
では販売時期と販売する場所についてもご紹介いただけますか？
毎年2月の初め頃から販売を始めます。場所はまず秋田大学のキャンパスの中にある生協さんですとか、スーパーのグランマートさん、ナイスさんでも置いてもらっています。
それでは続きまして、今日の作業に参加している学生の皆さんにもお話を聞いてみましょう。
国際資源学部国際資源学科の、金子久江です。
金子さんがいぶりバディの取り組みに参加したきっかけっていうのは何だったんですか？
去年友人が参加していて、その時の話を聞いてとても面白そうだというのと、私自身あのとてもいぶり学校が好きで、それでぜひ作ってみるところもやってみたいなと思ったので。
そうなんですね。ご出身はどちらなんですか？
千葉県の出身になります。
まだ作業の途中ですけれども、2日間参加してみてどう感じましたか？
いや、すごいこう肉体労働な部分が多くって、あの苦労手がかかってるものなんだなっていうのを改めて実感して楽しかったです。でも
ではあの農家さんとかこう地元の人との交流とかで感じるところありましたか？
やっぱりあの私が千葉県民だったってこともあって、こう方言とかの難しさっていうのはやっぱり言語は難しいなっていうのを改めて実感してて、でもやっぱりこういうところもいいなっていうふうに思います。
今後これからの販売するまで活動が続いていくわけですけども、最終的なこう目標とかそういったものはありますか？こうなったらいいなとか。
去年お土産に持ってったらすごい喜ばれて、あ、地元 の, あの友人とか、近所の人とかに あげた時にすごいこう大学の名前が入ってて、それで秋田のものっていうんですごく喜んでもらえたので、うん、なんかそしたらいぶりがっこももっと広まるといいなって思ってます。
ありがとうございます。
教育文化学部地域文化学科1年の伊藤奈々子と言います。
このイブリバディの活動に参加したきっかけとは何だったんでしょうか。
大学に入る前に集大のパンフレットを見た時に の, そのイブリバディの活動の様子とかがあって、それをきっかけに参加してみました。
念願の活動っていう感じですね。実際山内に来てみてどうでしたか。
結構自然豊かなところで。
どうですか、今日の2日間の活動の感想とか。
結構重労働なところとかもあるんですけど、やりがいが結構あると思いました。皆さんこうすごい気にかけてくださるので、こちら側もやりやすい感じ、はい、自分たち作ったいぶりがっこが幅広い世代の方々に、多くの人に食べてもらえたらいいなと思ってます。
ぜひこの活動を冬まで頑張って続けてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
教育文化学部の地域文化学科の2年の小林です。
小林くんは茨城出身だとお聞きしたんですけれども、いぶり学校ってご存知でしたか。
秋田に来るまでは知りませんでした。
大学に入って初めて知ったいぶり学校、このいぶりバディの活動に参加したきっかけは何だったんでしょう。
友人に誘われて、ちょっと秋田のことを知りたいと思ったので参加してみました。夏 の, 種まきの活動から、はい、参加してます。
そうなんですね。その夏からの活動と今日までの2日間の活動を通してどう感じましたか。
こういう、農業というか、こういうことをするの初めてだったので、その大変さとか改めて知りました。種まきでも人の力でやらないといけないので、そこが結構大変です、はい、そうですね。大根をいぶす前に紐でこうくくりつけるんですけど、その結び方とかをその農家のお母さんに教えてもらいながらやって、農家のお母さん の, その手際の良さというか手つきの速さに驚いて、すごいと思いましたね、はい、
プロは違うなとびっくりされたんですね。冬に樽分けで販売に至るところまでこう活動続いていきますけど、こう最終的な目標とかこうなってほしいなっていう思いはありますか。
自分も秋田に来るまではそのいぶり学校を知らなかったので、県外の進学とかをきっかけで秋田に来た大学生とかに知ってほしいです。来年も参加してみようかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。
理工学部物質科学科3年荒木奈々です。
ご出身はどちらですか。
青森県です。
青森県から秋田に進学されてるんですね。いぶり学校はこの活動するまでご存知でしたか。
秋田に来て初めて知りました。
活動に参加したきっかけは何だったんでしょうか。
住宅街に住んでたんですけど、こう農家とか大自然のところに来たことがなかったので体験してみたいなと思ってきました。
実際参加されてどうでしたか。
楽しかったです。
漬け込みの作業とかは実際やりましたか。
やりました。
どうでしたか。
楽しかったです。
どういう感じで漬けてたんですか。あれは
樽に、同じ長さのをこう敷き詰めない
大根
るんですけど、なんかテトリスみたいに、
あ、うまい具合にはめ込んで、
うまい具合にしなきゃいけないので楽しかった。
ただただやるだけじゃなくて考えながらやってたんですね。最終的にこう自分たちが作ったいぶりがどういう展開してほしいなとかっていう思いはありますか。
横手市の皆さんにもっと食べていただけたらなと思います。
ありがとうございます。それではいぶりがっこ作りを指導されている高橋敦子さんにお話を伺います。毎年どんな思いで学生さんに指導されてるんでしょうか。
この中からな、誰かがこのいぶり学校をな作っていってみたいって思う人が何人いるかなっていう、いつもそういう思いをしながら、 一つでもよ、地域の伝統野菜だとかそういうものを利用してのな、この地域の良さをみんなにお伝えできればいいかなと思って、日々また紹介したり、日々そういうことを思いながらやっているんですけども、
今回2日間学生さんと一緒に活動を通して感じたこととかってありますか？
まずはまず種まきをしてもらって、そして自分たちがその間いろんな間引きだとか、なんかその推移を見ることはできなかったけども、今日まずは自分たちの種をまいたものを抜き取ってみたというその喜びだとか感動がこう見受けられたので、ああよかったなって、またそれを自分たちで編み込んだりなんかにして、そのいぶりがっこ作りの過程を少しながらもこう体験できていたことがすごく素晴らしいことだと思います。
ありがとうございます。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。今年のリンゴの出来はどうかな。太陽の光を浴びて育ったリンゴたちは蜜がたっぷり。やっぱり横手のリンゴは最高。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2、第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいみっけを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。